おはようございます。パーソナリティの桑原あずさです。今回の放送は昨年の12月27日に大阪市内にございますとあるホテルで行われたプー先生のバースデーパーティーのことをお届けいたします。プー先生は毎年お世話になっている方々をお招きしておつながりのある場になればと思いを込めてバースデーパーティーと名前はつけているものの、皆様の素晴らしいご縁の機会にと開催されていらっしゃいます。その時の様子を今回急遽ステージの上でお話をし届けることとなりました。さすがはプー先生、タイムキープもバッチリでございました。皆様を巻き込んでワイワイと楽しんできました。その時の様子ぜひお楽しみください。どうぞ。
ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu アットマーク obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。今日のゲストをご紹介、プー先生お願いいたします。
はい、本日のゲストは吉田葵くんです。こんにちは。
こんにちは、AY 葵です。
はい、はい、ありがとうございます。さて、改めて今年1年いろいろと振り返ってお話をしていただきたいと思うのですが、3月は高校卒業だったとお聞きしております。
そうですね、もうその時はもうそうですね、高校卒業して、その後4月だったかな、まあそうですもん、高校卒業してすぐ習い事の方で、
はい、福祉型カレッジに春からは入学されたとお聞きしております。
そうだね、
はい。そしてね、バレエや舞台ね、舞踊などの練習がたくさん始まって、夏頃には発表会なども重ねながら、被災地の場所でもダンスを踊ってたくさんの方を勇気づけられたとお聞きしております。プー先生はもうずいぶん前から葵さんの大ファンだというふうにお聞きしておりますが、どんなところをいつも見ていらっしゃるんでしょう。
いやね、葵くんはですね、もう努力の塊みたいな人なんですよ。葵くんは本当にね、努力しないとやっぱりこうね、物事は達成できないっていう、でその努力がですね、完璧になるまでずっと努力し続けるっていうね、でそれが結構相通じるところがありまして、もうどこまでもその努力をきちっとして達成するっていうね。でもまあ私よりも葵くんの方がずっとやっぱりこう体を使うっていうね、そこがやっぱりもう素晴らしいなと。まあ若いっていうのもありますけど、エネルギーがものすごく溢れてますよね、
はい。今年の秋には漢字検定の5級も合格されたとお聞きしております。これ一生懸命ね、覚えないとできない努力の強者ですよね。
そうです
よ、ね、はい。漢字いっぱいお勉強されたんですか。
いや、もう最初がもう本当に難しくて、いや、まあ途中、まあ分かんない時は家族に聞いて、でそれを何回もやって、で一生懸命まあ勉強すれば、もう初めて5級というのを無事合格できたなって感じますね。
ね、先生、5級どうでしょう、漢字。
いや、私漢字検定5級がどの程度か分かんないですけど、もともと彼は結構字がものすごく上手で、ラブレターとか時々書いてくださるんですけど、もうね、字がもう本当に印刷したみたいな字なんですよ。でもう本当に素晴らしい。そして あの実はあの「かぞかぞ」っていうね、あの NHK のドラマに出てたんですけど、その時にあの独り立ちをするため の, あのノートっていうの、あれは実は葵くんの本当のノートだったんだよね。
そうです、
ね、詳しいプー先生、さすがファンですね。
そう、それで、はい、そのノートに書いてある独り立ちするために何が必要かっていうのを一覧表ずらーっと書いてあるんですよ。洗濯機とか掃除機とかね。
懐かしい。
いやもう本当にあの何がいるかっていうのを一個ずつ書いてあるんですけど、それ全部ちゃんと漢字で書いてあるんですよ。で、私は当時多分葵くんは16歳か15歳
だった。そうですね、15か16ぐらいなんで、
ですよね。で、その葵くんがもう本当にね、私でももうあのどんな字だっけとか言って、もうあのコンピューターで打って、ああこんな字こんな字みたいな感じですけど、葵くんは本当にもうきちっとそのあの辺と作りをですね、もう本当にいいバランス でものすごくね漢字も綺麗に書くし、で私あのそれがあの誰かスタッフが作ったそのテレビ用のね、あのドラマ用 の,、はい、なんかその素材だろうとは最初思ったんですけど、うん、後でそれが実は葵くんが本当に自分が独り立ちするために必要なものを全部書いてたっていうね。でそれをあの監督さんがね、
そうですよ、監督さんがもう実際にもうあのそれも出しちゃっていいよってなんか言われて、すごい嬉しいなって、もう
そのまま出していいよとおっしゃっていただいたんですね。
そうです。
でそれをそのままこうドラマに映ってたんですよ。でもそれが私はもうその素材じゃなくて本当に彼が書いたっていうから、もうびっくりしちゃって。
どうなんでしょうプー先生、やはりこうダンスもバランス感覚必要じゃないですか、
はい、
漢字とかその文字が美しく書けるっていうのもこう見せ方とかってバランス感覚大事なのかなと思ったり。
どうですかね、ダンスが上手な人で字も上手っていうわけではないと私は思うので。
はい、新たな才能ですね。
あの才能、もともと才能あるんですよ、うん、でその才能にプラス努力する人なんです、
うんうん、
で私はねもうこの努力っていうのはね、もう本当にあのなんていうんですかね、あのコツコツコツコツで、もダンスとかもすごいらしいよね、なんかその努力が。
いやもうめっちゃもう一生懸命頑張りましたね。
ダンスの先生厳しいんですか。
いやまあ厳しいっていうか、まあ時々あのまあ背中とかがそういうところはまあ、あのまあ厳しいんですけど、まあ厳しくても僕はここは頑張ろうというなんかあの目標としてちょっとやりましたね。
厳しくても頑張ろうと思う。
だからなんかね、同じ振り、同じこの手の動きとかを何回も何回もその自分も納得がいって、自分が本当に綺麗にこう見えるその角度で上げれる、で同じ角度に何回上げても上げれるっていうところまで努力する人なんですよ。
今そのすごく努力して練習しているということだったんですが、今年の11月ですね、先ほども皆様に見ていただいたチャコット賞を、ね、受賞された、舞踊なんですが、なんと朝6時半に電車に乗って映画の撮影に、ね、戻ったりしてこう通って練習を重ねていたというふうにお聞きしております。
いやもうそうです、早起き、もうめっちゃ、まあ、早起きで、でもうあのもう僕の頭もそういう感じで、あの、なんだろう、本当に、もう、ロケ地から、もう、すっごい、なんか、ロケ地から、あの、大阪とかそういうところに行ったんですけど、すっごいハードだったな、っていうの感じて、いや、もう、これ、何回移動してんやな、って、なんか、思ったんですけど、いやすごい大変でした ね。
いやそこで支えていらっしゃったのは今日の会場にもいらっしゃってるね、お母様吉田様、あちらのお席の方にいらっしゃってます。今日はありがとうございます、ね、お母さんと一緒に練習も頑張ったんですよね。
頑張りました。まあ、一応あの関係はあの5級で、まあ、本当はあの4級までは一旦ちょっとストップして、あの4級を勉強するならまだイングリッシュの方がのいいんで、ちょっと頑張ります。
英語も、プー先生。
はい、いやね、これはね、あのハリウッドスターになりたいってさっき言ったじゃないですか。でこのそれをね、私あの銀座でお母さんもあの一緒にね お食事をしたことがあるんですよ。でその時にね、ハリウッドスターなりたかったらやっぱり英語頑張んなきゃねっていう話をしたら、本当に英語の勉強してるんです。みんな聞いてる？
言うばかりではなくちゃんと動いてるかな。
ね、
いやまあそうですね、まあ英語って言っても、まあ、あんまりね、まあ中ちてるのかがわかんないんですけど、まあ自己紹介くらいならできるかってなって。
素晴らしい。
そしてなんと映画を日本公開予定だということで、同時期に日本の映画に出演されて、たくさんね努力を重ねていらっしゃるんですよね。
いやそうです
ね、今ロケ中ということでね。
そうです、
楽しみでございますよね。
本当ですよね。もうみんな映画公開されたらみんな見てくださいね。
絶対見てください。
絶対見てくださいとおっしゃってますね。はい、ぜひぜひ公開になる映画のお話と、あとは、ホノルルマラソンにもチャレンジされたということ で、
そうです。
何キロ走ったんですか？
もう人生初の10キロ走りました。
すごい
すごい。
絶対私走れないです、10キロ。はい、
ね、10キロ大変でしたか？
いやもうあんまりまあ練習はしなかったんですけど、まあ一応7キロまで走ったんですけど、あとはもう10キロって聞いて、いやもう大変だし、もうスタートの前がもうめっちゃもうスコールの中で、もう口の中がもう大洪水になっちゃって、いやもう一瞬もう僕の心が折れちゃったんですけど、どうもそれでもチームのみんなが励まし合って走ったんで、これは頑張ろうって言って最後まで走ったら無事完走しました。
素晴らしい。
これまで7キロしか走ったことがなかったけど、チャレンジしてみんなの応援で10キロ走ることができたということでね。本当に素晴らしいお話。その葵さんのこう生きるエネルギー、原動力とか、あとは続けていくこと、努力についてなどね、次の回でもう一人ゲストをお迎えして、プー先生と一緒に4人でお話をしたいと思います。ありがとうございます。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは drpu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501。ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。